Podcasting program. Internet radio.
JF4XM podcast.
JF4XM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース1920回8月29日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんはいるんですけど入ってこないぞどうしたどうした。ジミちゃん、ケイちゃん、マーさん、こんばんは。はい、まもなくスキちゃん入ってくると思うんだけど、あれ遅いぞ。何が起こった。はい、雨は。今はいつも降ってないんですけどね。あ、ちょい入り直す。ちょ入り直すね。何が起こったんだろう。はい、お前、あ、来た。はい。大丈夫ですか？
なんかくるくるしとってから。
うん。
こんばんは。
こんばんは。
あの、3G なんですよ。
はあ。4G にならないってこと？
ならない。
Wi-Fi に繋がっとった？
Wi-Fi に繋がっとったのを切りましたら 3G でございます。
電話じゃないから、もしかしたら 4G 拾ったら 4G に切り替わるのかな。そのところちょっとわかんないな。はい、ジミーちゃん、ケイちゃん、マーさんがいらっしゃってますよ。
こんばんは。
あ、アウちゃんもこんばんは。
こんばんは。
あれ、タイムラグあるのかな、もしかして。
うん、あるよ。
若干あるっぽいね。
いつものことだぜ。
はい、夕方は、出雲は、まあ、それ前ちょっと降ってたみたいで、帰るときね、虹が出てたんですけどもね、収録を始めた途端に雨雲が近づいてきましたという、プッシュが来ましたよ。どないやねって感じですけどね。
よう降った。
まだ今夜も降りますよ。
いや、もういいわ。
成田さん、こんばんは。
こんばんは。
確かにだいぶ降ったよな。ツワノの方は今日も避難勧告出とったみたいだしな。
うん。
今この辺りも警報はとりあえず注意報に変わってるみたいだけど、また今夜雨が強くなると警報に変わるのかなって気がしますけどもね。のろすみさん、こんばんは。腹筋しながら聞いてます。10回で疲れた。 あ、イクラムさんこんばんは。手術はうまくいったのかな？病院からこんばんは。
無事に、昨日無事に終わったって、あの、投稿ありましたよ。
あったっけ？
Facebook。
Facebook の方に。ナイちゃんさんがさっきコインもらった時にこんばんは言ったね。アウちゃん、被害ないの？出雲と豪通。とりあえずね、出雲は被害はないです。あの、川の水位が上がって、やばいよっていう通知は何回か来ましたけど、特に被害は出てないですね。豪通も被害は出てないよな。
私は、ガス漏れ警報器が壊れたぐらい。
そうそうそう。
まあ、ちょっとそれ後で話す。恐怖の夜中でしたよ、夕べは。
スキちゃんのとこは被害出てないけど、川元だったかな、なんか土砂崩れだかなんだか。
あ、そう。
ね、
知らんかった。
じゃじゃ言うといけるけん、ちょっと確認します。
何？
ん？
じゃじゃめん。
あ、ごめん。川本じゃなかった。桜江町長谷地区だって。
ほらほらほら。
あ、土砂崩れじゃなかった。倒木。倒木のため、当面の間、通り抜けができませんって。
すごい。
ん？
嘘ばっかりじゃん。
失礼いたしました。
嘘ばっかりじゃん、さっきから。ガセネタじゃじゃ言うとるんじゃ。
じゃじゃ。あ、イクラムさん順調、よかったよかった。のろしみさん、アイスありがとうございます。でも実際に食べると寒そうだな。
すごいタイムラグだな。
タイムラグもだけど、僕のとこにはスキちゃんの声がプチプチプチになってるんだけど、皆さんのとこではスキちゃんの声はどんな感じに聞こえてますかね。って言ってるうちにスキちゃんの声が聞こえなくなっちゃったぞ。どういうことだ。スキちゃんコラボが一旦切れましたね。もう一度入り直してくれると思いますけども。みんなアイスばっかり寒いよ。あ、入ってきた。さあ、これでどうかな？あ、でもやっぱプチプチかな。あうちゃん、やっぱりスキちゃんの声はプチプチ。のぶすみさん、昨日よりも2倍ぐらいタイムラグあるような気がする。ちょっとなんかタイムラグがね、あるような気がするんですけども。スキちゃん聞こえてます？あれ、返事がないぞ。コラボ始まった時に聞こえるノイズは聞こえてるんだけども、ん？返事しました？
ああ、
ん？ああ、
ねえ、なんで 3G なん今日？
4G にならない？
なあ。
あ、でもタイムラグはちょっと減ったか。
うん。タイムラグは収まったけど。私の声が小玉のように返ってくる、うん、
昨日もそう言ってたよな。
ちょっと Wi-Fi 繋いでみようか。
どうだろう。途中から繋げるのか。
繋いだ。
今 Wi-Fi 拾ってる？
Wi-Fi どうですか？
特に問題はなさそうだよ。切れるかと思ったけど。
分からんけどな、切れるかも、
うん、はい、さあそれじゃあ本編の方行ってみたいと思いますよ。
はい、
まず最初はポケモン絡みのニュースですね。エンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO 図鑑にないポケモンを通知するいつでも冒険モード新機能を近日提供という記事が上がってました。アプリを開かずゲームが進むポケモン GO のいつでも冒険モードがもっと便利になります。一部の地域で始まったいつでもポケモン、いつでも冒険モードの新機能では、まだ捕まえていないポケモンが付近にいる場合、ポケモン GO を起動しなくても、スマホのプッシュ通知で教えてくれるオプションが加わりましたと。これ教えてはくれるけど、実際に捕まえるためにはポケモン GO のアプリを立ち上げなきゃいけないってことなのかな。でこれ今テスト中で北米の方で、限られたユーザーの間で公開されてる機能らしいですけども、まだ日本にはいつ入ってくるかは分からないということですね。はい、ということで、まあ、捕まえたことのないポケモンが近くにいると教えてくれるよと。
やってます。
ただ押しポケモン GO、
うん、
ね、今日ちょっと立ち上げてギフトを集めたんで、またギフトを送らなきゃいけないなと思ってますけどね。
やってるんだね。
でも頻度は落ちたぞ。
ハリーポッターもやってるんでしょ。
ハリポもね、ちょっと頻度が落ちたかな。
あら、何か新しいものが、
いや、そういうわけじゃないけどね。なんかワンパターンになってきた。だから、ポケモン GO と、ハリーポッターと、イングレスをちょこちょこちょこっと立ち上げてる感じかな。このアプリ一つにっていうような、使い方は今のところしてないね。はい、では次のニュースは、ますますポケモンから離れていくんではないかというニュースです。気になるキーナーさんの方にあった記事です。ポケモン iOS Android 向けの新作アプリゲームポケモンマスターズのサービスを開始という記事が出てました。本日ポケモンが iOS、Android 向けの新作アプリゲームポケモンマスターズのサービスを開始しましたということで、今日午前中お昼休みだったかな。これ多分予約してたんだと思うんですけどね。ダウンロードプッシュが来たんですよ、
うん、
ダウンロードしますかって。で一応ダウンロードしますってして、500メガぐらいのサイズだったかな。で、ちょびっと立ち上げてやってみましたが、絵が、アニメなんだよな。絵がアニメーション。
絵がアニメ、うん、アニメーション、
ま、漫画なんです
よ。ポケモンってアニメじゃん、だって。
ああ、いやいや、もともとアニメだけどね。ゲームの中の絵がね、アニメっぽいんですよ。ポケモン GO とか、ま、3D じゃないけど、ちょっと立体に見えるじゃん。
うん。
自分とかポケモンが。そうじゃなくて、もうベタ ?2D なんですよ、絵が。で、自分がポケモンマスターになって、で冒険をするという多分ストーリーなのかなと思いますけどね。まだ最初のとこちょこっとだけしかやってみてないですけどね。
なんか第一印象が良くなかったってこと？
あ、もうちょっと絵がその立体的なリアルな絵かなと思ったら 2D の二次元の絵だったんでね。
あ、ぺっちゃんこ、あの近い、
そうそうそう、
デコボコじゃないってこと？
デコボコがない。デコボコがないっていうのもおかしな話だけど。
凹凸？
うん。ただまあ、ゲームは軽くできるのかなって気がしますけどね、動作を。
軽く。
3D 表示させようと思うと、それだけ CPU 食うからね。その辺は、ちょっと古い機種でも、快適に遊べるのかなって気がしますよ。でこれ任天堂 ID と紐付けする形になってましたね。ログイン画面で。任天堂 ID ってどっかで使ってたよなと思いながら、メールアドレス入れたらログインできましたんでね。
もうやらない。
あれ？いや、まだもうちょっと、まだチュートリアルの途中で今やめてるんでね。とりあえずチュートリアルは終わらせようかなっていう気がしますけどね。はい、ということで、皆さんもダウンロードしましたか？
そんなのも知らんかったな。
すきちゃん予約はしてなかった？
してなかったと思うよ。なんか来てないもん、そんなの。
まあ、通知が来なかったってことはそういうことなんだろうな。
うん。
もしかしたらハマるかもよ。
いや
ー。それはない
よ。もうね、あんまり元気ない。最近あれ、ゲームあれしかしてないです、私。やっても。ウッディってやつ。ウッディってトイストーリーズじゃないよ。木を積み上げてるやつ。積み上げてるっていうか、パズル？
パズルゲームね。
あれしかやってない。
猫もやってない。
ほとんどやってない。何にもしてない。もう私、ほんと。
お散歩さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次の記事は、こちらはキナキナさんの方にあった記事です。 Apple テスター向けに iOS13.1 と iPadOS13.1 のパブリックベータ版をリリースということで、昨日開発者向けにリリースされた 13.1 が、パブリックベータ分も今朝ですねリリースされましたよということだそうですよ。まだ私は入れてみてないですけどね。パブリックベータ入れてらっしゃる方は入れてみてはいかがでしょうか。はい、それでは次の記事ですよ。
パブリックベータの iPadOS って初めてだよね、うん。
13.0 の時も、iPadOS は出てるよ。初めて？
どうぞ。
はい、それでは次の記事、愛をありがとうさんにあった記事です。Siri のプライバシー保護機能を強化、Apple が発表という記事が上がってました。これは何かというと、アップルがSiriで喋った言葉を人を使って確認してたという、これに対して、改善をしますよということですね。このプライバシー保護に関する今回決めたことを、まあ、決める前ですね。決める前は、Siri への頼み事の音声の小さなサンプル、これ 0.2% 未満らしいですけど、全体のね。 これをコンピューターによる文字起こしを比較して、その音声とコンピューターが文字起こししたものを比較して Siri の回答を検証していたと。人を使ってね。あとユーザーの意図に対し Siri が適切に反応したかなどを検討していたと。で、これを改善策として、初期設定では録音音声を保持しない、文字起こしされたデータは改善のために今後も利用しますと。あと Siri の改善のために音声サンプルの利用を許可するかユーザーが選べるようになります。あと音声サンプルを聞くのは Apple のスタッフだけ、意図せず Siri を呼び出した録音は削除しますということで、まあ、Siri をSiri の設定の Siri の中で設定するようになるのかな、音声サンプルがを利用することを許可するかしないかっていうのをユーザーが選べるようになるそうです。ただ当然ですが、これ許可しないってことにすると、学習能力が、学習機能が低下するのかな。
ねえねえ、言っとることがよくわからんのだけど、音声サンプルを許可するっていうのは、私がシリちゃんに言ったことをアップルがデータとしてくれってこと？
集める、使ってもいいよっていうか使っちゃダメよっていうのをユーザー側で選べる。今まではそれを選べなかったんですよ。で、アップル側は例えばスキちゃんが5月の天気はって聞いたとするじゃない、そうするとシリが答えてくれるでしょ。で、スキちゃんが5月の天気はって言ったのと、コンピューターが文字起こししたのが5月の天気はってちゃんと合ってるかどうかっていうのを人を使って確認してたらしいんですよ、アップルさんね。
いつ？
今まで。
え、っていうか私がその言うた直後に確認しとるってこと？
それはちょっとわかんない。
それってなんか自動販売機の中に人がおってさ、スプライトが欲しいってピッと押したらストライプ出す、スプライト出すのと同じような感じに聞こえたけど、そうじゃないよね。
その正しい答えを、スキちゃんに返したかどうかっていうのを確認してたみたいなんですね。
それは、いいんじゃない？その、何？その、抜き取って、その良品か不良品かじゃないけどチェックしてるんでしょ、
そうそうそうそう、それをしてたと。
で、ちゃんと
それをしてて、Amazon とか Google とかが結構叩かれてたからね。スマートスピーカーとか、ああいうとこの音声を確認して。
だから Apple も、別にいいじゃんね。
月ちゃんは、許可をするタイプだな、じゃあ。
だって別に知られて困ることなんか Siri に言わんし。
まあね。
まあ、私の体重がねとか
する。
言わんけえ。オイラの弱点はとか。みっちゃんはね、ネギが嫌いないよとか。
私の体重はって聞いて正確に答えたら怖くない？
怖いよ。聞いてみようか。
聞いてみる？
今でも iPhone ツイキャスしとるけダメだよね。
ツイキャスしとるけダメだな。お散歩さん壊れるかもよ。ん？壊れる？
あのパブリックベータ、
ああそういうことか。もう一つ、まさか全部調べてるわけではなくランダムに取っているか、うまく処理できなかったものからなぜ処理できなかったかを確認しているんだと思うよ。絶対の 0.2% らしいですからね、今まで調べてたサンプルは。だから喋ったこと全てを向こうで確認してるわけじゃないんだよね。
そんなことしたら疲れちゃうよね。
確かにね。
でもそんな毎日シリに話しかけたり専用の。話しかけてんの？
でも最近シリに聞かずにアレちゃんに聞いてるな。今日の天気はって朝。
家ででしょ？
うん。
私はあれだ。
ただいまって言うと待ってましたよって答えてくれる。
何それが嬉しいんか。寂しい男じゃの。
いろんなパターンがあるけどね。
私はもっぱらあれよ。あの晩ご飯の用意するときに、ヘイシリ、あヘイシリ言っちゃった。あのタイマー何分にセットしてって言ったら。最近ね、ちょっと相性が悪いんか知らんけど、シリちゃんは、はい、聞いてますよって言うんよ。
聞いてますよ。
いや、言うたし、とか言って言うたら、なずっとこう待っとるん、ずっとこう。
お散歩さん、うちの iPhone は私の体重を知ってるよ。あ、それはあの、Bluetooth かなんかで繋がってるんでしょ、体重計が。お散歩さん、
シリ
はクッキングタイマーくらいかな。オフィスのエアコンや電気はグーグルさんに、寝室はアレちゃんにお願いしているから。いっぱいいるね。
あの、ミトに電話してっていう。
ああ、iPhone に。
うん。あれ、結構シリの、なんかシリだけ、そのシリっていうものがおることを知っとる iPhone ユーザーはたくさんおるけど、こういう使い方をするんだっていうのを知らん人多いね。だけ音楽かけてとかいうのを目の前にして見てたら、私がまるですごいマジシャンのようにあのこう称賛してくれるんよ。いやいや、なんともできるよって言うんだけど。でも意外と使わんみたいや。そのアラームセットしてとか何時に起こしてって言っても反応するってこともなんかすごい感動してたもんね。
ああ。
もっと広めようよ。
スマホに話しかけるっていうことを日本人は苦手なのかもしれないな。
危ない人だと思われたくないんだろうね、周りが気になって。
そうかもね。
買い物しながらね、なんかおばさんたちがこう周りに、まあ私もおばさんだけど、買い物しながら、ねえシリー、今日の晩ご飯何しようかとか言いながら歩いたら、あの人やばい人だと思われるね。
晩ご飯のメニュー提案してくれるかな。
卵焼きには何入れるとか、カレーには何を入れようかとか言ったら答えてくれるのかな。
どうだろう、いっぺんやってみ。
なんかウェブで見つかりましたって言ってこう答えを提示してくれるね。
かもしれんね。お散歩さん、この辺に80ミリ以上の雨が来るって。ああ、80ミリはでかいな。のぶすみさん、私もタイマーに使ってます。
便利だよね、タイマー。
うん。さんぽさん、外では使わないな。まあ外ではね、あんまり使わないかな。
あの出雲の駅で改札出た直後に私みっちゃんに電話してっていうの、やっぱり周りにしごったら恥ずかしいけ、隅の方によってちっちゃい声でひそひそって喋るの。みっちゃんに電話して。
恥ずかしいのね。
本当はかっこいいことしとるんだっけさ、もっと堂々とすればいいのに、なんかこう、私絵になんかこうファッショナブルな女の人がこう返信に何々に電話してとかって言ってつながったらかっちょいいじゃん。
確かにね。はい、それでは次の記事です。愛はありがとうさんにあった記事です。手ブレ補正機能を搭載した小型アクションカメラ、インスタ3605、23,800円という記事が上がってました。あの親指に隠れるテザー広告が出てましたけども、正式に発表されましたね。名前がインスタ3605。カメラが片側ですね。360度カメラじゃなくなりましたね、これは。 手ブレ補正機能を搭載した小型アクションカメラですってことで、 GoPro を意識した感じなのかなって気がしますけどもね。テザー広告では親指で隠れてたけど、この大きさ親指で隠れるのって気がしなくもないですけどね。
これ首にぶら下げるの？
ぶら下げるっていうか、あの首にストラップみたいなのをかけて、それを服の中側に入れておくと、マグネットで服の外側へカメラがつけられるみたいなんですよ、磁石で。だから当然これ外へ出しておいてもいいんだけどね。あの付属品もいろいろついてるみたいですよ。吸盤で引っ付けるようなスタンドとか、あとこれマジックテープかなんかで引っ付くのかな。頭の額のとこにペタってしつけてる写真とかもあるけど。
これは何？アクションって運動するときとかに使うってこと？
まあまあ、あの手ブレ補正があるんで、走っててもその画面が揺れない。普通のカメラ持って走ったら画面上下に揺れるじゃない。
うん、揺れる。
あれをちゃんと押さえてくれるんですよ、画面の揺れを。まあその機能はあの以前からのインスタ360にもついてた機能ですけどね。
持って走っても全然画面が動かない。
そうそうそうそうそうそう。あと今回インスタ360としては初めて単独で防水機能がついた。ただ防水機能って言ってもあのずっと水の中入れとくのはまずいらしいですけどね。水しぶきや雨の中、浅い水中でも10分までなら撮影できますと。これ10分まで撮影できますって書いてあるんだけど、実際にはこれワンショット30秒が基本らしいんですよ。1回の撮影30秒、でそれをたくさん撮って、繋いで一つの動画にするっていう感じの使い方みたいですね。でこれ当然本体がちっちゃいんで、すぐバッテリーが切れちゃうんですけども、充電できるための充電するためのケースがついてくるらしいんですよね。あのエアポッツみたいな感じ、ケースに入れとくと充電する、ケースの中のバッテリーからという使い方らしいですよ。付属品も結構なんかついてくるみたいで、付属品は何がついてくるんだっけ。付属品は本体、ケース、それから首からぶら下げるやつ、それから吸盤でしつけるやつ、あと頭にしつけるやつとかって感じかな。
こんなにちっちゃいんだ。
そうそうそうそう、
20g。
あの本体 20g なんだけど、バッテリーケースがね、何 g だったっけ、 43g あるんですよ。本体は 18.3g、 だからケースとして持ち歩くと合わせて 60g ぐらいなのかな。
60g だったら大きな卵1個ぐらいだ。
大きな卵 60g ぐらいあるよくわかんないけど、
大きな卵ってダチョウじゃないで、あの普通の卵の LL サイズぐらいかな。
ああ。でこれ撮影は基本は2720ピクセル、ですね。2720×2720 ピクセル。ただアプリ経由で iPhone とかに落とすときには1080まで落ちるんですね。だから画質はそこまで高画質ではない。インスタ 360ONE X とかは、あれは 4K 超えだったはずだけど、 だからちょっとした、まあ、スナップショットっていうと静止画になっちゃうけども、動画を撮ってそれをアプリ上で編集して、まあ、1本にまとめてインスタとかフェイスブックとかに上げられる、まあ、手軽に動画が撮れるって感じかな。あと首からぶら下げるんで、あの両手が使える。だから基本はこれ本体を持って写すっていうよりも首からぶら下げたり頭につけたり、そういう感じの使い方になるのかなという気はしますけどね。ということで、これ多分現在は予約受付中じゃないのかな、まだ販売は始まってないような気がします。9月の
末中旬、9月中旬発売予定。
あ、だからもうちょっと先だね、実際に届くのは。
あと1ヶ月ぐらいですかね。
そんなもんですね。今インスタ360の公式ストア行くと10日から15日以内に出荷予定って書いてあるね。
うん、
はい、それでは次の記事ですが、こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事ですね。ソフトバンクオンラインショップ iPhone X64GB を55,200円、 iPhone7128GB を11,040円で販売中という記事が上がってました。ただしこれは新規または乗り換えで、ソフトバンクで契約することが条件となるらしいんですけどね。
今からソフトバンク行くか。
でも 5G 頑張って立てていくよって言ってるからな。まあソフトバンクに今からドコモ au から行く人はあまり多くはないと思いますが。安くて手に入るよってことみたいですよ。ゆきちゃんさんこんばんは。おやおや、今回もキャスですか。まだまだポッドキャスト版の普及は未定ですな。多分ね、来週の月曜日の配信からポッドキャスト復活します。
言いましたね。
言いましたよ。はい、お散歩さん、今の好きちゃんの言葉にうちの C が、あ、僕も言ったらいけんわ。うちの C ちゃんが反応した。
でも、ヘイって言わんかったら大丈夫なんでないん？
あ、ヘイをつけなきゃいいのか。ヘイ、ふん。レーナに電話して。レーナという人は電話帳にありませんって。
みっちゃんって言った
よね。みっちゃんって言ったよね。みっちゃんがレーナ。
お散歩さん。お散歩さんとこの子はちょっと耳が悪いね。
お散歩さん、プロモーションムービーを見る限り360度だよ。いや、これはね、片側にしかレンズがついてないんですよ。だから360度は撮れないはずです。片面は体とか、にひっついた状態なんでね。ただ編集上360度っぽく見せることはできるみたいですけどね。ただカメラをつけて自分がぐるっと回らなきゃいけないですけどね。ただし片側カメラなので上向きに置くと全方向を撮れるって感じかな。あー、それは可能かもしれないね。天球カメラみたいな感じで使い方ができるかもしれないですね。は はい、それでは最後の記事です。こちらは携帯ウォッチにあった記事です。災害に備えてない人は約7割、ヤフーが防災アプリの利用を呼びかけという記事が上がってました。ヤフーは9月1日の防災の日に向けて、防災アプリのインストールなど災害への備えを改めて呼びかけていますと。同社が2018年にヤフーニュース意識調査で行った防災に関する意識調査では、災害にあまり備えていない、全く備えていないという回答が 71.2%、 また2019年に調査した防災グッズの見直しをしているかという質問に対しては、 77% の人が見直ししていない、持っていないという回答だったということは、そうですね、僕もそのうちだな。特に備えてないもんな。
うん、私もです。
あの東日本の直後はそれこそあの防災グッズをなんか詰め込んだリュックみたいのが売れてて、こういうの買わなきゃねって皆さんにも紹介したような気もしますけども、実際に買ってないんだな。あとこういうの買ってもその後水とか、まあ何日分かの食料が入ってるんじゃないかなと思いますけども、それの賞味期限を見て入れ替えをする人も少ないってことみたいですね。水とかってどれぐらい持つんだろう、ペットボトルだと。
賞味期限書いてあるんじゃない、
一応印刷してあるとは思うけどね。
だけど定期的に買い替えるだろうね。
うん。
本当なんか行き当たりばったりみたいな人生じゃん。誰がって私もそうだけど、あの堅実な人は結婚祝いに防災袋欲しいとかって言うけ、すごいなと思う。
まあ、そういうリュックを準備してるだけでも意識は高いんだろうけどな。
なんかね、ダメだよね、どっちかしっかりとなってちゃうと。
皆さんもぜひ見直しときましょうね、もし避難グッズとかがあれば。お散歩さん、今まで360度と言っているカメラは全天球型で立体的に360度のことだけど、このカメラは平面的には360度ってこと。平面的に、今までの360度って言ってるのは全天球型で立体的に360度。マリムさんこんばんは、出張帰りです、まもなく。
あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。
どこ行ってたの京都。
わかんない。お散歩さん、賞味期限は1年から2年くらいかな。防災用として売っているものはもっと長いものもあるよ。マリムさん、5年前に防災リュックを買いました。お散歩さん、うちにあるのは防災用乾電池ライトセットくらい、5年間保存可能って書いてあった。だとまあレムさんが買った5年前の分がぼちぼち中身を確認しといた方がいいんじゃないのかなって気がしますね。
あの持ってない人がそんな威張って言わんねん。
そうだね。
買おう。クリスマスプレゼントは防災グッズにしようか。
リュックサック。
リュックサック。リュックサックはさ、家にあるのでいいと思うんだけど。中身だけ。
さっと持ち出せないけんはね。
うん、だけど、さっと持ち出せばいいよ。
はい、以上、本編でした。 ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
コメントは、てるちゃんが今日のバックアップ開始ってことで、昨日の1919回をエヴァノートに入れてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。です。
マルムさん、大阪出張でプレゼン担当してました。
じゃあまだ出たばっかりじゃん、京都ってこと
は。そういうことだね。
え、今から帰ったらどうなるの？帰れるの？こっちまで。
どうなんだろう。
東京まで新幹線で行って、そっから埼玉の方まで行くんでしょ？また走るの？
埼玉まで？
また走るの？
それはなかろう。ではオープニングにちらっと前振りをしてた月ちゃんちのゆうべは大変だったお話を聞かせてもらおうか。
うわー、はい。昨日はですね、
うん、
まあ雨もよく降ってましたけど、さあ寝ようかと思って横になりました。でなんか電気も消して、ちょっとテレビ、ニュースゼロ見とったんかな、
はあはあ、
見ながら寝ようってうとうとしとったら、なんかピーピーピーピーピーピーってなんかどっか遠くで音が聞こえるんで、何の音だろうかと思って、で部屋の中じゃないよな、外かなと思って、ずーっと鳴っとるんで、で立ち上がって部屋のドアを開けたら、台所の奥からピーピーピーピーって音がしてるんで、聞いたことのない音が、何電子レンジとかと思ったら、何がガス漏れ警報器のランプが普段緑なのが赤くなって、すんごいけたたましい音で鳴っとってね。で私昨日の夜はガス使ってない、台所の、
うん、
でなんで鳴ってんのって思って、なんかどうしていいかわからん、一回コンセント抜いたんかな、
あー警報器の、
警報器の、と音やむじゃない、でガスコンロ周り匂い嗅ぐけどガスの匂いしなくって、
うん、
でもなんかね、ちょっとこれガス漏れてるかもしれん、やばいと思ってガスの元栓を切って閉めて、でもう一回ガス漏れ警報器のコンセントを挿したら、またピーピーピーピーって言い出して、ピーピーとかいう可愛い音じゃなくて、ペーペーペーペーかな、もうすんごいなんか近所迷惑になるようなすごい音で、
まあまあ知らせるためのアラームだもんな。
どうしていいかわからんで、パニックを起こしてしまって、で11時半過ぎとったんだけど、
うん、
まだ下店が開いてたんですよ、
うん、
うちの実家店開いとったけ、慌てて降りていて、私もすっぴんでパジャマも着てる、しかもショッキングピンクの。
ショッキングパンツパンツで降りたんか。
ショッキングピンクの、すごい、すんげえ派手なピンク色のパーカーに、すっぴんおばさん。だけど、もうそんなん言うとられんけと思って、お店入っていったら、お客さんがおって。でも、助けて、ガス漏れ警報器が鳴っとるんよとかって言って、言ったら、ちょっと待って、うん、って、ちょっと待っときなさい、すぐ上がるけって言って、うちの義理の弟が言ってくれて、待っとったら上がってきて、
うん、
で、まあ、もっとね、ガス屋さんで仕事しとったんで、詳しいんだけど、うん、わーりゃえらい音がするねとかって言いながら、その、なんかガスのその、ボンベのところ行ってみたりとかするけど、もう折れてないような気がするんだけどなって言うんだけど、
うん、
まあ、その、絶対とは言えんし、
うん、
どうしようか って、で、今からガス屋さんって呼べるんだいやーとかって。それで、とりあえずガスの元栓切っときんさいとかって言われて。で、もううるさいけ、ガス漏れ警報器も外しときんさい。本当はいけんのんだけどなって言って、まあ、言うんよ。で、ねえ、私朝起きたら死んどったらどうしようかって言ったら、まあ、その時はしょうがないかって言って、もう心配で寝られんで、その後。一応寝られんけ、薬飲んだんだけど、眠れるように。だけどもうなんかちょっと寝つけんでの薬飲んで
気になるわな
だってで気になるけネットで調べたら、
うん、
そのガス漏れ警報器は絶対にその何勝手にコンセント外したらダメだってその、まあまあね、義務付けられてるんじゃないけどそのこう守るみんなのその事故から守るための大切なものなので絶対になんかその外して、コンセント外してダメよとか書いてるけん。と思って。で、それでいろいろ見よったら、うん、ガス漏れ警報器、誤作動することがあるっていうのを見つけたんよ。
うん。長いこと使って
で、それは、ガス漏れ警報器の寿命は5年。で、5年を経過したガス漏れ警報器が誤作動で何もしてないのになることがありますって書いてあったんよ。でうちのガス漏れ警報器5年よりもっと経っとるような気がしてきてよくガス屋さんがそのガスの点検したいので、うん、何月何日の何時に家にいてくださいってこうメモをポストに入れとったのに私それ何回も無視しとるんや今まで、
うん、
そんなことで仕事休めるかとかと思ってずっとスルーしとったんです何年もで結構うちの弟が、その、ガス屋さんに言うとってあげるけん、うん、何時だったら都合いいんって言うけん、昼1時に来てもらったらおるけって言ったら、ガス屋さん来てくれんさったんだけど、
うん、
見てもらったらガスも漏れてなくて、やっぱりそのガス漏れ警報器の経年劣化。
誤作動。うん。
誤作動ですねっていう話にはなったんだけど、いやー何回か点検させてくれってねメモ入れさせてもらったんですけどって言われたっけ思わずもう私大変申し訳ございませんでしたってこんなだから私罰が当たりましたねって言って笑っとったけどもうひらに謝ってでお茶ペットボトルのお茶を1本プレゼントしたらどうぞもらってくださいってただコンロがね、その二口コンロと魚のグリルがあるんだけど、片方、もう、だんだん火のつきが悪くなって、今、とうとう火がつかなくなっちゃっとって、今、一口だけしか使ってなかったんだけど、これが火がつかんけ、ガス漏れに関係あるんかと思っとったんですけど、いやいや、これはただ単に、もう、コンロがダメなだけで、何年使ってます、このコンロって言われて、引っ越してきたからだから12、3年って言ったら、コンロがね、8年が替え時ですよって言われて。
ことごとく賞味期限切れてたのね。
で、コンロはちょっと検討された方がいいですよって言って、なんか、カタログもらったんだけど、うん、今頃のコンロいいやつすごいね、今、古いやつだと魚のグリルになっとるところに専用の大きなその、お皿みたいなの入れてそれごと焼ける。
オーブンみたいな感じ？
オーブンみたいにすごい広いんよ、幅が。で、これすっごく好評なんですよって。いいでしょって言われて、いやーこれいい。これあったらオーブンいらないですよねって。これね、8万ぐらいなんですけど、とかって言われて。8万ですか僕頑張るんで7万ぐらいにはなりますよって言われて、7万ですか
なかなかコンロに7万、8万かけられんな。
うん、だけな、もうこんなね、こんなボロいとこに住んどって、いつも思うんです。いつか引っ越してやろうとか思うんだけど、もっとなんかおしゃれな、アパートとか、 あの、家建てたとかだったら、私何度でもその8万のやつ買いますよって。でもここに8万のコンロ合います？合わないでしょって言って。
は、それぐらいだと横幅が広いんじゃない？ガスコンロの。
ね、合うサイズがあるらしいよ。
あるんだ。
だけちゃんとうちの幅見越して持ってきにかったよ、ちゃんと。
なるほど。
ああ、強い、これすっごくいいですよね。確かに欲しいのは欲しいですけど、このお家には合いません。で、安いのをどっかで探してきたら、つけてくれますかって言ったら、手数料はいただきますけど、つけてあげますよって。とにかく、あの、今度変えられた方がいいですねって言われて、わかりました。もう、みっちゃんは車やマークやで壊れるけど、今度うちコンロか。私はコンロか。
コンロか。
でも、みっちゃんはちゃんとあれ。
けどな。
うん。いや、みっちゃんはちゃんとさ、こう壊したものを直していきおるけど、私は壊したものを放置しとるテレビでしょ、コンロでしょ。
次はなんだ。冷蔵庫はまだ大丈夫か。
冷蔵庫はだって壊れて買い替えたじゃん。
うん。
今度はね、エアコンがやばいかもしれんね。
ああ、エアコンな。のぶすみさん、プロパンガスですか。そう、プロパンですね。
え、LP ですよ。
ああ、LP ガス。まあ、プロパンガスだけどね。プロパンガスを使っていうことよ。ん？
LP の L って何なの？
リキッドかな。
リキッドプロパン？
リキッド。
プロパンって何？
プロパン、プロパン。知らない。
なんじゃ、なんじゃそれ。
サンポさん、ガス漏れは命に関わるから仕方ないよね。あ、音がでかいのはね。あうちゃん、ボンベの元栓閉めておけば大丈夫だろうけど。うん、まあまあ。元栓閉めてしまえばね、どっかガス漏れしてても、漏れはしないと思うけどね。のぶすみさん、してはいけないこと、電気コンセントやスイッチに触れることと書いてありました。あ、ガス漏れ警報君かな。
ああ、なんかあの、大きいよね。
うん。うん。お散歩さん、ガス会社は24時間対応なので、飛んでくると思うけど、都市ガス会社なんかは緊急車両扱いになってるし。まあ、電話したらもしかしたら来たかもしれませんけどね。あるちゃん、ガスコンロは買い替えなよ。普通のはあまり高くないよ。うん、安いの、多分ありますよ。サンポさん、うちにもこの間ガス会社が、点検に来たけど、2年に1回回ってますって言ってた。2年に1回をスルーし続けたの。
なんかでもやっぱりね、平日だけお仕事してる人はね、私みたいにね、やっぱり何にも音沙汰ない人おるって。うん、そういう人もおられますよ。
一人住まいだとな。
めっちゃでも優しいガス屋さんだったよ。
そうなんだ。
うん、で、なんかすごい、あんまりにも感じのいい人だったっけ、あの、黙って帰ろうとしにたったっけ、引き止めて、なんかよくあるじゃん、親切にしてくれた人にせめてお名前をっていう感じで、お名前をお伺いしてもよろしいですかって言ってたら、戻ってきやって飯くれたった。
あ、言ったらくれたんだ。
うん。
あうちゃん、ガスコンロは従来型で十分だよ。電子レンジだって多機能でも結局はチンしか使わない。
そうなんよ。そうなんよ。
散歩さん、うちのはもっと安物だけど消し忘れると自動的に消えるよ。エディオンで買ったけど無料で設置してくれたと思う。あ、
エディオンは？
費用込みだったんかな、エディオン。のぶすみさん、プロパンガス。プロパンなどを主成分とする液化石油ガス。 だから L はやっぱりリキッドで、液体なんだね。
リキッドペトロリアムガス。
リキッド。え、リキッド、プロパンガスな
の？いやいや、アウちゃんの読んでる、ごめん。
あ、LP ガスは液化石油ガス。リキッドペトロリアムガス。ペトロリアムって会社の名前じゃないの？違うか。
いらんこと言いな、なんだに言うこと。見たに言うこと、大概間違ってるけん、もう。いや、いいだな、もう。そうなんよ。
ペトロリアムって石油って意味か。
そうね、
BP ってあるもんな。ブリティッシュペトロリアムっていう会社が。ジミーちゃん、二度目の番じまして、ちょっと離れてました。
ああ、こんばんは。
まあさん、電化するとか。
そんなね、洒落たようなお住まいじゃないんですよ。電化したい。
ただ、電化すると停電した時に、火が使えなくなるよな。火が使えなくなるというか、温めることができなくなる。
んだけ巻き積んどくな、いざという時のために。
ノブスミさん、液化石油ガス、石油精製の副産物として出てくるプロパン、プタンなどの炭素数が3または4の炭化水素ガスを常温で加圧して液化したもの。工業用、家庭用燃料として広く使われるプロパンガス、LP ガス、LPG。炭素が3か4だって。
ああ、頭が痛い。なんのこっちゃ。
もう一つのぶすみさん、逆ナンパ。
何が？
え、呼び止めて名刺もらったのが逆ナン。
なんでな、親切にしてくれんさったっけ、名前覚えとこうと思う。うちの担当さんだって言われたし。
あ、そうなんだ。
だから名刺もらって名前見たら確かに、ね、いつもメモが入っとった人の名前だと思った。うわぁ、申し訳なかった。
見たことある名前だって。
そう。申し訳なかった。
散歩さん、私は家で仕事してるから対応できるけどね。ちなみにホースの交換もしますって言われたけど、買って1年なので、遠慮した。まあ1年なら大丈夫だよな、買えなくても。ジミーちゃん、我が家はオール電化。
おしゃれ。困るぞ、停電したら。
お散歩さん、薪をどこで燃やすの？
ベランダ。
確かに、ベランダ。あ、まあベランダある。
お家の中じゃ燃やせんがね。
ジミーちゃん、卓上 IH コンロ売ってるじゃん。まあ確かに 100V があれば。
IH。
うん、あの、IH。できるんだけど、
IH、
ただ、IH コンロ使おうと思ったら、鍋から買い替えなきゃいけないじゃん。IH 用に。それが大変なんじゃない？
うん。いや、思ったよ、もう。
うん。
いい機械だけ、もうコンロをこのまま使わんこ、あの、使わなくなったコンロの上に、卓上の IH 買って乗っけちゃろうか、とか、思ったりもした。
いやいや、使わんなら、下ろせばいいじゃん。
だって怖いじゃん、ガスが通ってるのに、肉だとか、どうやって。いや、コンロ買ってきても自分でつけられんでしょ、だって。しかも。外せんじゃん、逆に言うたら、管。
あ、僕自分でやったよ。
危なー、なんか漏れてそう。あ
のホースも買ってきて、あのホースの先っぽにつけるクリップも新しいの買ってきて、
なんかね、
ましたよ。
みっちゃん、自分ちのだったら死にたくないけちゃんとするだろうけど、うちんちのだったらさ、いつもここにおるわけじゃないけさ、適当につけて帰りそうで、結局漏れて私被害に遭いそうだもん。
そこはちゃんとするよ。
いやー、わからん。完全犯罪で、私の息の根を止めるかもしれん、この人。 あ、そうよ。そうよ。私たちね、三谷100万じゃなくて8万返したんだっけ。8万返したくないって言ってて、私の駅で、ね、止めるかもしれん。
いや、安い。
みんな聞いとったよ。聞いとった。聞いとったよ。ピチャーになんかあったら、三谷が犯人だけどね。
8万円のために。
8万円。いや、だって100円取って捕まる人だっておるじゃんか。
まあね。ジミーちゃん、メタン、エタン、プロパン、プタン。炭素1234。
何のこと？あ、C が1、C が2、C が3ってこと？
そうそうそうそう。
なんかあの歯の検査みたいじゃん。C が1、一番が C とか。
言うね。うん、ジミちゃん、オールメタル対応にすれば大丈夫。ああ、鍋とかね。散歩さん、IH も 100V だと非力だと思うよ。オール電化の IH は 200V だと思う。ガスコンロは別に難しくないけ。普通は配達時にやってくれると思う。古いの処分するために引き取ってもらわないといけないし。あ、それがあるよな。引き取ってもらわないからよな。
うん、それもお金がいるって言われた。
うん。
で、ちゃんとガス屋さんで買ったら、ガスコンロ高いけど、メンテナンスもちゃんとしますよって言うんだったよ。
でも、スキちゃん、ガス漏れ警報器スルーしとっただけ、多分この先もスルーじゃない
メンテにお伺いしましたって、したかもしれない。意味がない。
メンテしてもらわないという、う
ん、意味がない。アフターフォロ
ー。ジミーちゃん、器具とガスの種類を合わせておけば大丈夫じゃない？むすみさん、太陽電池パネルを地上に設置してオール電化にすれば地震でも大丈夫かも。あ、ケイちゃん、こんばんは。
なんか、くれたね、今。
コインくれた。
ありがとうございます。
お散歩さんが、ガス屋さんによっては、リースまたはレンタル形式の月額制のところもあるね。あ、農協でしか月額いくらってのもあるぞ。うちは農協だけど、ガス。うん。
なんか、ガスコンロってリース嫌じゃない？なんか、油で汚れるじゃんか。どうなん？嫌じゃん。刈り取るのに油まみれになし。嫌じゃん。
だから、こまめに掃除すればいいんじゃない？
ああ、まあそうだけど。どうかもしれんけど。嫌じゃん。なんか文句言われそう。もっときれいに使えとか。吹きこぼしするなとか。
あ、何年か使うと新品に交換してくれるってよ。リースなら。まあそうだよな。
いやー、コンロ欲しいな。もう今不便だもん。一口しかないって。あの、同時に料理ができ、進められないから、イラッとするときがある。
ああ、一口火がつかんとね。そうだわ、ね。
そうなんよ。すごく効率悪くって。ちょっと、コンロ見に行こうかな。コンロ見に行こうか。
ジミーちゃん、ガラストップコンロにすればお掃除楽
々。何それ？
コンロの表面がガラスコーティングしてあるんじゃない？
スケルトンなん？
いや、スケルトンじゃないと思うけど。散歩さん、別に中古回すわけじゃないし。ジミーちゃん、そんなに料理するの？失礼なこと言ったの。失礼なこと。
ねえねえ、あんた誰に物言ってるの？ちょっと、あのね、やるときはやるよ、私。
うん、
やるときは。今は
やらないときは。
今疲れとるけやらんけど、やりますよ。
ケイちゃんがこけとるで、ずっとって。
天板がガラス製？透けば透けて見えるじゃん。 中が。
中は透けて見えないんじゃないの？
ガラスってどういうこと？
あの iPhone だって背面ガラスになってても中透けてるわけじゃないじゃん。それと一緒よ、う
ん、何あの拭き掃除したらシュッと汚れが取れるってこと？
そうそうそうそう、
簡単な。あ、それいいね、それいいね。
掃除が楽楽、
掃除楽なんがいいよね。
自動で洗浄してくれると一番楽だよな。
ガスコンロとかね、あの油周りは嫌ですね、本当に。
お父さん、うちので日給っぱくらいかな、一般的
に。2980円。
いやいやいや、29,800円でしょ。一般的なので、二口と魚焼くとこ、娘に買ってやったのは5万くらいした。
お散歩さん、私にも買って。
同じだよ。
5万ってめっちゃいいやつじゃんな。
うちの娘のアパートは、IH コンロがついてたけど、一口しかついてないな。
あの都会のアパートって大体一口でしょ、よくテレビとかで見るの、うん、
そうそう、狭い狭い、
あの狭いよね。私絶対あんなとこでお料理できないわ。
ジミーちゃんが LINE にガラストップのなんかコンロの写真あげてるぞ。
へえ、いいな、広い台所が欲しいな。
カウンター付きかなんかで、
あのおえっと、あれがいい、
どれがいい、
料理しょるそこに人がおる、ロシアン、ロシアンキッチンじゃなくて、ロシアンじゃなくて、アイルランドキッチン。
なんでアイルランドとロシアを間違えるかな。
ルーガにとった。あの、対面の、うち寂しがりだっけ。いや、広い台所だったら、私絶対いい引きこもって、なんか多分いろんな料理作ると思うけどな。
食べきれんほど作る。
今日はね、ごまパン焼いたんよとか、今日はね、あんこパン焼いたんよとか、今日はね、揚げパン作ったんよとか。
お散歩さん、ね、それを言うならアイランドキッチン。
え、
島になってるからアイランドなんだってよ。アイルランドじゃないってよ。
あれ？アイルランドアイルランドじゃなかった？
アイルランド国の名前じゃん。
娘
さん、アイランドキッチン。部屋の中央に流しレンジなどを置く形式の台所。
アイランドって島じゃん。
だから島っぽくキッチンがあるってことよ。
私アイルランドはああいうキッチンなんだと思って。アイルランド式？
違うと思う
な。あれ、今流行りのやつだのに。
今流行りのはアイランド。
みっちゃん知らんかったでしょ、そもそも。アイルランドでも、アイランドでも。知らんかったでしょ。か、今もまだどんなキッチンかわからんでしょ。
いや、だから部屋の真ん中に流しがあるんでしょ。
部屋の真ん中って、あんた。
あんた。
部屋の真ん中は食卓テーブルじゃないんかい。
いやだから食卓テーブルが置けるスペースがある上で部屋の真ん中に流しが置けるってことはでっかい部屋だね。キッチンが
分かってる本当に。アイランド、アイランドキッチン。へぇー。
お散歩さんはドラマで知ったんだってよ。結婚できない男。
あー、阿部寛じゃん。
そこで出てきたキッチンがアイランドキッチンみたいで。
そうだったかいな。私あれ、プライムビデオで見たで、全部。
お散歩さんもプライムビデオにあったって書いてある
よ。暇、一緒じゃん。暇の時に見るよね、暇人は。一緒に。
あ、丸山さんとかアイランドだって。
うわぁ、おしゃれですね。ちょっと待って、ロシアンルーレットってなんだっけ？
鉄砲の中に弾一発だけ込めて頭に当てて、順番に回すやつだね。
そんな危ないことするんだ。いや、あおちゃんがロシアンキッチンだと度胸試しができそうだねって書いてあるけど、なんで？と思って今見とったんだけど。
最初好きじゃん、ロシアンって言ったけどね。
ちょっとあってロシアだったかいなと思ったのに、アイルランドでもロシアでもなかったという。いやね、空海では勉強になるわ本当に。みんなもっと勉強も知らんこといっぱいだろうが。
寒い。まさか暖房つける。ああ、エアコン切ったとこか。
まあでもほっとしましたが、今日はゆっくり寝よう。すみません。
そうだね、今日は寝れるね。
うん、
どんなとこかな。なんか言い忘れたことはないですか。
ん？
言い忘れはない。
言い忘れね、
うん、
うん、ないかな、
ないかな。
まあちょっとね、うん、あれないよ、そのあれないよ、その
あれないよ。
いや、もう明日ね、あの今の職場最後の日なんでね、
あ、
ちょっと寂しいなと思いながら。
会が変わるんだっけ？会は変わらない。
うん、会も変わります。
あ、そうか、会変わるのか。
うん、なので結構環境ガラッと変わりますけ、痩せるかな。そうなんよ、来週健康診断だし。もう盛りだくさんですね。
そうだね、昇進ですか、だって。
え、
ジミちゃんが昇進ですかって。
ああ、そっちか、うち傷心の昇進かと思った。
いやいやいや、
昇進ではございません。もうこの年で昇進はございません。
そうなん
でしょ。
う、うん、まあまあそうかな、
昇進ではないけど、昇進ではないけど、昇進ではないけど、まあ結構大変だけどやりがいのある仕事をさせていただけ、そんな感じかな。まあ最後の一仕事です。
スキちゃん、職場が変わるんで、もしかしたらちょっと忙しくなって収録頭からは難しくなるかもしれないね、しばらく。
そう、カーブスも行かれんくなるかもしれないんでね、また太るんかな。
またカーブスから電話かかってくるで。先週ってこの間土曜日にも電話かかってくるんだよな。
うん、カーブスさんはね、あの、なんかしばらく来んとすぐ電話してくる。
でかけ直すではないんだろう。
うん。あ、だって行きましたが、昨日。あ、おととい。
ああ、そう、うん、そうだね。
うん。まあ、でも今もね、あれですよ。うん、
もしかしたら太るのかな。
もう
バタバタ動くことが少なくなるから。もう重い荷物を持つことはなくなるよな。
うん、そうですね。いや、あの、スカートを履く生活ができる環境ですけど。
うん。あ、マレムさん、報告します。来月から正社員です。おめでとうございます。
おめでとうございます。頑張っとるね。
うん、
私も頑張る。
はい、以上、そらうみあい。ん、なんかある。
いや、いいえ、もうゆみちゃんもなんかいろんなこと書いてるなと思って。肩叩きですか。
以上、そらうみ IT ニュース1920回8月29日でした。お届けしたのは、
もう8月もあと2日ですね。
そうだね、
早いね。
あっという間に正月が来るよ。
まだ来んよ。月ちゃんと、
はい、まだ前線がしばらく停滞するとかって言って言うとるんで、皆さん雨気をつけてね。のみっさんでした。それではまた明日。三四。
ただ
もの。
ただいま。だんだん。
ただいまって言った今。
おかえり。だんだん。
あ、丸山さん名古屋を出た。
あー、ひつまぶしい。
for it. I mean, IT news.